ハプニングから始まった日本一時帰国、まあ、県旅行なんですけど、まあそれはそれは大変大変だったのは、まあ、私と私のパートナー、それからパートナーのお父さんお母さん4人が特にだったんですけど、他のメンバーは何事もなく無事に福岡に予定通り着いていて、で先に着いていたので、あの Airbnb でみんなでこう一軒家みたいなところをレンタルしてたんですけど、こうなんか使い勝手とかが日本語の操作のものが意外となんか多かったみたいで、こう WhatsApp 上でなんか私になんかお湯が出ないんだけどどうしたら出るのみたいなすごい聞いてきてて、で私そんな乗り換えとかいろいろトラブル続きで連絡できないのが分かってたので、ちょっと情報が少なすぎるからどうやったらお湯が出るか分かんないけど、多分元栓かなんかが閉まってるんじゃないみたいなお湯が出ないようになっちゃってるだけじゃないみたいな、そのどっかが故障してるとかではなく、なんか ボタンかなんかあるよみたいな、そういうのだけポロッと一言載せて、それ以来あの連絡してなかったんですけど、私たち4人が着くまでの1日、まあ、24時間残りの人たちで勝手に観光をしてたみたいなんですけどお湯が出ないでめちゃめちゃなんか騒いでて、どう頑張ってもお湯出ないんだけどみたいなメッセージがめっちゃグループラインチャットに溜まってて、で1日遅れで着くわけですよ私たちが。で Airbnb の、ね、そのアパートに私は入り、お湯が出ないってどういうことみたいな、そしたら案の定、運転ボタンみたいなのがオフになってて、もうこれオンにしたらお湯出るよってみんなに言ったら、みんなねスペイン人先についてたメンバー、おー、ノロサビアスケスロポネハポネスコモノサベモスハポネスノサビアモスケストエラウンボトンパラエンセンデラワカリエンテみたいな、そんなのんきなね回答してきて、もうね勘弁してよ、こっちはさハプニングで1日遅れでやっとついて疲れてんのにさ、お湯のボタンぐらいさちょっと探して Google 翻訳してさ、いろんなボタン押してみろよって、その時ちょっとプチ切れ状態だったんです。本当に運転ボタンを押すだけ、あのお湯のお風呂場とかと全部つながってる運転ボタンを押して、お湯を使いたければ、まあ、42度とかの設定で温度を上げる、あのモニターみたいな小さい装置の、まあ、電源ボタンですよね、あれさえ押せればお湯出てたのに、とかなんなら目立つところにボタンあるのに、日本語で書いてあったらさ、このご時世さ Google レンズとか使って翻訳してさ、何のボタンなのかちょっと見てよって思ったんですけど、もう疲れ果てて、まあ、しゃあないなと思って、はいこれねボタンを押したらお湯出るよって言ったら、みんなの反応がなんかもう悲しくなるぐらいにびっくりされてね、ああこれだったのね、これ押したらお湯が出るのか、ははは、ははじゃねえよこっちはって、そんな感じでやっと始まりまして、飛行機がなんだかんだやっぱり移動やっぱ大変なのでメインにはなるんですけど、国内の移動は新幹線とあとはまあ電車とか地下鉄とかバスとか公共機関で移動しようってはなっていて、で新幹線はさすがに前もってチケットは購入していて、外国人観光客に向けてジャパンレイルパスみたいなのが多分販売されてると思うんですけど、それを買うか買わないかで結構なんか話し合いはしたんですけど、博多からなんか京都とか行く時のその区間がそのパスの割引が使えないことはないんですけど、一番早いなんかのぞみとかそういうのに乗れないみたいな、そういう、まあ、なんか裏事情があるんですよね。いろいろどれくらい経費かかるか交通費かかるかって換算した時に、 今回はなしでいいかなっていう話になって、新幹線はもう別に私が、代表で鳥居の、あと公共交通機関の移動、すごい前もってパスモの無記名カード、今は多分販売中止になってると思うんですけど、すごい余裕持ってちょっと私の親に頼んで、無記名の分を人数分買っといてほしいっていうふうにお願いして、それのおかげで、現地での移動は、チャージしながら結構スムーズに行けたのでよかったんですけど、そう、新幹線とあと無記名の、パスもね、チャージしまくりながらなんとかやりくりして、新幹線の移動なんか、こう日本の新幹線とか電車とか、とにかく時間に正確だよっていうのは前もって話していたので、絶対に乗り遅れられないし、新幹線結構高いじゃないですか、チケットとかも。なので、めちゃめちゃ時間には余裕持って、なんなら修学旅行生よりも時間に余裕を持って 全員でキャリーを持って列を作らせ、「はい、並びましょうね」って言って10人列を作らせ、ちゃんと博多駅から新幹線に乗りの、あと、京都に降りる時も、大阪に着いたらみんなでもうキャリーを持って前もって降りる準備を全員でやってとか、もうとにかく10人めっちゃ時間かかるんですよ。もう何するにも時間がかかるので、改札通るだけでもなんなら時間かかるし、キャリーを持って移動ってなると大変なので、もう大変だけど、もう一駅前からも立って降りる準備しましょうみたいなのを努めてやっていたら、移動に関しては国内の移動は無事できたかなっていう感想ですね。特に私が乗り換えアプリとずっとにらめっこしながら、「よし、じゃあこれ乗ろう」って言ってみんなを整列させの、あとやっぱり特に東京にいた時なんか電車すごい人多いので、同じところから10人入らないんですよね。なので2つに分かれて、こっちじゃあこっちの入り口から入ってて、もう残りは他のとこから入って5駅目に降りますよみたいな、そういうのをちゃんと情報を前もって伝えておいて、みんなで降りて乗り換えをするとかね。10人の移動は特に日本の交通ももうわけわかんなさすぎて、私もよくわかんないので 乗り換えアプリでもうね、これね、はい、ここのローマ字何々っていうところ来たら降りますよみたいなのをね、もうずっと逐一言いながら移動したおかげで、誰もね、乗り損ねるとか、一人だけ電車の中に降り過ごすみたいなこともなく、乗り換えはうまくいきました。そんな感じなんですけど、その旅行のね、肝心な内容の前に、まずスペイン人が日本にこう到着して、私たち4人は遅れて着いたんですけど、最初の印象、何を言っていたか、どういうことにびっくりしていたかっていうのをちょっと話していこうと思います。肝心な観光の話なんですけど、福岡は地元っていうこともあって、前もって福岡に滞在してる間はこことこことここを見に行きたいと思ってるよっていう、そういう情報を事前に共有していたおかげで おかげでって言いますけど、1日私が遅れて着く羽目になったので、その間先に着いちゃった人たちは自分たちで観光しなきゃいけなかったんですよね。で、私のパートナーは日本に何回か行ったことあるし、あと福岡も行ったことがあるので、一緒にではないですけど過去に行ったことがある、なんとなく知っていて、ただ先についてしまった6人は何も知らない、日本に初めて着いたのが福岡っていうことで、右も左もわからないっていう状況だった最中、私が事前に共有しておいた、ここを観光しようと思ってるよっていう、そういうGoogle マップの情報だったりっていうのを、彼らなりに見直したらしくて、 なんかここここ行くって言ってたから、ちょっと自分たちで行ってみようかみたいな、すごい自発的に、私に頼らず自分で情報を見ながら、よし、じゃあこっち行ってみようみたいな、観光を自分たちで楽しんでたっぽくって、でキャナルシティっていうショッピングセンターがあるんですけど、たまに30分ごとぐらいに噴水が上がったりして、中にこう運河みたいなのを模した水が張ってある、面白い、建築的にもすごく結構面白いショッピングセンターがあるんですけど、そこに自分たちで行って、なんなら天ぷらで有名な平尾っていうお店があるんですけど、そこに、私はその情報何も伝えていないので、自分たちでなんか評価とか見て、ここの天ぷら美味しいみたいだみたいなのを探して、キャナルシティの中に入ってるその文庭みたいなのに行って、天ぷらバカうめえみたいな、勝手にね、あのグルメを楽しんでくれてて、あ、よかったって思いながら。で、1日遅れて着いたんですけど、まあ、みんなで揃ってからは、せっかく日本にいるっていうことで、和服をみんなで着て写真撮ろうかっていうことになりまして、これは予約をしてたんですけど、みんな着物、まあ、袴、事前にサイズとかデザインとかを決めて、全員もしくはなんか家族ごととかに記念写真を写真館でするっていう、まあ、イベントっていうかアクティビティをやりまして、着物はね、ちょっと、まあ、私も想像はしていたんですけど、まあ、着心地はそんないいものじゃないじゃないですか。着付けはすごい大変な割に、まあ、着た後はちょっと動きづらいので我慢しなきゃいけないっていうのもあって、特に女性は着物は胸周りが結構きつく縛られたりするので、私はフライトでヘトヘトになった翌日に写真撮影をさせられ、もう勘弁してくれって思ってたんですけど、まあ仕方ないしみたいな、なんならきつく締められすぎて立ったまま寝れそうって思ったんですけどね、この胸っていうか背中のところがもうカチッってなりすぎて、これ立ったまま寝れるやんみたいなね、それくらいきちんと着付けをしていただいて、で体験としてはみんなすっごい喜んでくれて、なんか仕上がりも写真選ばないといけないのでみんなで見たんですけど、超かっこいいんですよね。もちろん和服、日本人に合わせて、まあ、歴史をたどって日本人の骨格に合わせてこういうふうな着付けをしてっていうのがあるのは分かっているものの、なんで西洋人ってこんなに着物とか、なんか袴とかかっこよく着れんのってぐらいみんなもうバチクソ似合ってて、私も、もう目の下のクマはひどいし、なんか髪の毛もちゃんとしてはもらっているものの、顔がもう 疲労がもうそのまんま出てて全然綺麗に写ってないんですよね。なんか自分が見る顔ってで、なんか鏡で見る顔でしかないから、実際に写真撮られたりした時に違って見えるってよく聞くじゃないですか。なんかそれどころじゃないんですよ。めっちゃ不細工に写ってて、着物こんなに綺麗なのに私の顔もくっそ不細工で疲れてるし、しかもこんな写真館で撮るすごいいい体験をしたいはずなのに、いいお金も払ってるはずなのに、この私の顔は何だって一人でずっともやもやしてたんですけど、顔はね変えられないわけで、まあ後で編集するしかないんですよね。うん、でどうしようもなくて、ヘトヘトなの不細工な私写真残っちゃうんで、もうしゃあない、もうこれも一つ思い出だって思いながら、そう、あと私立矯正を未だにやっているんですよ。もう2年以上経ってるんですけど、笑ったら矯正見えるわけなんですけど、これももういいやと思って、今しかできない思い出だし、歯列矯正あの時やってたなって将来思い返せればいいやと思って、もう開き直り、もうバチバチに歯列矯正のこの器具を外に見せながら、ニターって笑って、着物を着てる時ってなんか2パターン撮影してくれて、1つは歯を見せない、元々の正しい写真の撮り方、もう一つはもう自由にすっごい笑顔なスマイリーな写真を撮ってくれるんですけど、その時にはもうね器具を光り輝 かせながらドヤーっていう顔をやりましたが、まあ、疲労がねいかんせん溜まっていたのですごい不細工だったと思いますが、まだ手元に写真は届いていないので見るのがドキドキなんですけど、まあ、画面でね見た時にああ残念私のお顔って思いながらね、お顔のそのおがあのひらがなのおじゃなくてあの汚いのおですよね、もうお顔になっていたわけですよ、もう疲れすぎて。そうで写真撮影をしたりだとか、あと、まあ、天神とか天神っていう中心部にある駅をみんなでちょっと散策したりだとか、あと福岡タワーっていうタワーがあるんですけど、そこに夜みんなで登ったり、太宰府天満宮っていうところにですねみんなで電車に乗ってちょっと行ったりだとか、そんな感じで福岡滞在を楽しみ、あと残った時間はなんか私の家族とみんなでご飯をしたり。でも多分スペイン人何が一番楽しかったかってカラオケですね。カラオケ、カラオケは日本のジャパニーズカルチャーとしてスペインでも広くやっぱ認知されてて、日本に行ったらカラオケに行きたいってすごい前もって言われていて、あもうだったらみんながいる時に、まあ、疲れてないうちに早く行っちゃおうっていうことで、多分2日目の夜くらいにカラオケ連れて行ったんですよ。で全然これ私恥ずかしいと思わずに言うんですけど、私一度もカラオケでまともに歌ったことが人生でなくて、なんかカラオケのその、システムっていうんですか、なんかそれもいまいちよく分かってなくて、なんか友達に連れられ時間が余ったからちょっとカラオケ行こうかって付き添いで行ったことは2回ぐらいあるんですけど、歌ったことなくて、果たしてスペイン人が日本のカラオケに行ったところで歌えるスペイン語の歌はあるのかってすごい疑問に思っていたのを解決するために、あの歌カラオケが大好きな友達に事前に聞き、こういう理由でスペイン人9人連れてカラオケ行きたいんだけど日本のカラオケってスペイン語の曲あるのって聞いたら、なんかこういう機種なら多分スペイン語の歌出てくると思うよっていうアドバイスくれて、でそこが置いてあるカラオケに行きまして、そしたらびっくりすることにあのめいっ子ちゃんがちょうど、まあ、ティーンエイジャーで16歳ぐらいでデジタルネイティブどころじゃないんですよ。もう日本語とか無視してもう画面パッパッパッパッって操作しながら勝手にスペイン語の歌歌い始めて、すっごいと思いながら、もう私の出番何もなくてみんな勝手にスペイン語の歌を歌い始めたかと思いきや、いきなりマイケル・ジャクソンになったりビートルズになったり、私は一体どこにいるんだと思いながら、私の出番本当になくて、私は歌わずになんか友達とちょっと、まあ、会えるかもしれないっていうのでいろいろなんかプラン予約とかなんか明日会えそうだけどどうするみたいなそういう話をしてたんで、あんま歌っていうのは聞いてないんですけど、カラオケみんなマジで楽しかったって言ってて、はあやっぱ日本のカラオケってすごいんだと思いながら、みんなすっごいすがすがしいぐらいに大合唱してて、多分カラオケが楽しいっていうのはなんかスペイン人はやっぱりみんなでワイワイすることにすごくこう重きを置いていて、なんか日本みたいにこうみんながいるところではなんか静かに迷惑をかけないようにとはまたその真逆、カラオケっていうあの密室で騒いでもいい、合法的に騒いでもいいっていう空間でしかも歌えるっていうのが多分気持ちいいんでしょうね、彼らにとって。みんなすごいの、もう本当にこんなに幸せそうに歌ってるの見たことないってくらい、特に私のパートナーのママとかもうなんか死ぬほど爆笑してて、私はそれを見てさらに爆笑し、なんですかね、メタ的にすごい面白い構造が出来上がってましたね。なんかカラオケを楽しむ人 を見ながら、なんか私はなんかいろんなことを思って、私は一曲も歌わなかったんですけど、なんかみんなが楽しんでるのを見るとなんかそんなんどうでもよくなって、連れてきてよかったなって心から 思いましたね。唯一残念だったのが屋台に連れて行けなかったことで、でこれも正直に言うと私一度も人生福岡の屋台で食べたことがなくて、どういうふうに頼んだらいいのかとか、なんかどこの屋台が人気だとか分からなかったので、とりあえずだから Google のなんか評価とか、外国人が高評価をしている屋台ではなく、なんか日本人がちゃんと高評価しているお店とか、あとサイトでここのなんか中洲の屋台はなんか美味しいらしいみたいなサイトとかを見て、ここなら行けそうかもって目星はつけてはいたんですけど、やっぱりどこも満席だし、なんなら外国人9人ですよね。普通の屋台多分10人ギリ座れるか座れないかぐらいで、どこ行っても満席で、みんな屋台で食べてみたいっていう願いはあったものの、なんか日本人の、まあ、会社員会社終わりの人たちが結構楽しんでる姿を見たスペイン人が、なんか正直にこれなんか僕たちの出番じゃないかもみたいなのを言ってて、なんかちょっと違うねみたいな、ちゃんとこう地元の楽しんでる感がある、観光地とはまた違う雰囲気があるから、ちょっと僕たちは難しいかもみたいな、そういう感想を言ってて、で私も正直そんな感じがしたんですよ。すごいこう屋台のあの雰囲気、ローカルな雰囲気、外国人 NG っていうか、外国人あんまり受け付けてない屋台も多分ゼロではないとは思うんですけど、なんなら外国人が入ってる屋台もあったものの、あの独特な雰囲気をなんか崩せないっていうか、さすがに大人数で行くような感じじゃないなって思って、今回はちょっと無理ですねって、みんなでまあしょうがないねって言って諦めたんですけど、雰囲気だけ近くを通りながら、日本人って意外に夜になると活発なんだねみたいな、なんか駅とか電車の中だと誰も話してなくて真面目なのに、夜になるとみんな声ゲラゲラ上げながら、これが本物の日本人なのかどっちなんだみたいな、すごい差があるじゃないかって、それにすごい感銘を受けていて、私も確かに言われてみれば、なんか居酒屋とか行くとみんな元気になるのかもねってその時改めて思って、なんかそんな感想をいろいろ言っていて、でそんなこんな日本の滞在期間が伸びてくると、みんなの目がこう超えてくるわけですね、ちょっとずつ。でその時にこう感想をやっぱ言うわけじゃないですか、あここすごいねみたいな、スペインと違うねって。でその中で特に、あこういうの確かにそういえばそうだわって思ったのが、まず信号を見て、あれ横だねみたいな、信号が縦じゃなくて横だって言うんですよ。スペイン人から見ると日本の信号基本的に横にこう色が並んでいるのに対し、なんかスペインでは結構縦に並んでいるのがほとんどなので、あなんか違うねってそこに気づいて感想を言っていたおかげで、私は初めて、あ日本の信号って確かに横だってその時気づきました。言われなかったら多分一生気づかずに適当に信号を見てました。スペインの信号は縦ですね、縦が多いです。横はあるのかな、なんか大通りとか歩行者じゃなくて車車道用の信号は縦ですね。日本は言われてみれば確かに横が多くて、その違いにびっくりしているスペイン人に私がさらにびっくりするっていうことが大きいの、あと何回も言っていたのがゴミ箱がなさすぎると。街中にゴミ箱がないけど日本人はどこにゴミを捨てているんだと、そういう疑問というよりかはもうなんかずっとそれを繰り返し言ってて、ゴミ箱がない、ここもゴミ箱がない、ありえないみたいなねことをずっと言ってて、 まあ、日本はなんかゴミの回収とかはなんか各自治体で違ったりするじゃないですか。なんかスペインは多分割とどこの州でも基本的に大きなゴミ箱があって、そこに各自が持って行ってまとめて回収者にもあの捨ててもらうみたいな、そういうのが多い中、日本は多分各自なんかマンションとか一軒家はどうやって捨ててるんですかね、ちょっと分かんないんですけど、マンションだと少なくともゴミ置く場所があって、でゴミ箱が街中にほとんどないので、ゴミ箱がないイコールゴミは溢れないし、ゴミ捨てれないから人はやっぱり街中何も、まあ、ポイ捨てとかそんなしないわけですよね、スペイン人と比べると、まあね、スペインの街中はゴミ箱が多分ありすぎるせいで、ゴミ箱があるからみんなゴミ捨てちゃうわけだし、ゴミがあふれかえると捨てるとこがないからもうあふれた状態でまたいいやってなって、それが連鎖してゴミがね街中にちょっとあふれかえるみたいなことになってると思うんですけど、その比較をすると確かに日本の街中はびっくりするくらい綺麗で、ゴミ箱あるにせよコンビニの中ぐらいじゃないですか。それを考えた時にやっぱ日本の街の綺麗さは素晴らしいなって思って、あとガムですね、スペインの街中は黒い点々が地面にいっぱい無数にあるんですけど、それ全部ガムの破棄してたもので、もうやばいんですよね黒い点々が。それを日本で私ちょっと探してみたんですけど、ちょっと人通りが多い駅の地面にポツンポツンってあるくらいで、基本的には歩道とか一切ゴミもなければ、ガムの捨てかすみたいなのもないし、日本人のこの清潔感は本当に誇るべきものだと思って、なんかトイレの綺麗さとか、もうトイレの綺麗さはもう言うまでもないし、なんかスペイン人もボタンがありすぎて逆に怖いみたいなの言ってましたね。なんかどのボタンを押してもなんか間違えそうだから絶対押したくないって、せっかくだからやってみればいいのにって言うけど、いや、なんか水であふれ返ったら大変だから、なんか子供にも押さないように言っとくわって言って、ちょっとビビってなんか他のボタンを押さなかったっぽいんですけど、なんかトイレのね綺麗さとかトイレのシステムとかゴミのなさとか、やっぱ清潔感とかそういう美意識は全然スペインと違うなって再確認させられました。